建築系ラジオです。建築系ラジオの南研究室建築デザインレビューの収録を始めていきたいと思いますね。今日出演してもらうのは研究室の節也くんとそれから小林くんということで、じゃあ一言ずつ自己紹介してください。節也くんからどうぞ。
私は南研の美濃節也と思います。よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。どうぞ。
学部4年小林です。よろしくお願いします。
はい、小林くんね。はい、今日はですね、日付としては11月の27日ですか。ということで、まあもういよいよね、今年もあと1ヶ月、ね、あと1ヶ月となりましたけども、まあ、小林くんたちは本当はさ、卒業設計の締め切りが迫ってるから、もう本当にこのラジオの収録する場じゃないっていうか、はい、まあ一応先発待ってるから、早く小林くんを解放してあげないといけないかなというふうに思うんですけども、大丈夫、
はい、
で今日はね、今日取り上げるのは、フランク・ロイド・ライトのロビー邸です、ね。フランク・ロイド・ライトのロビー邸、これ1909年に、まあ、シカゴ、イリノイ州のシカゴに作られた住宅なんですけども、この住宅をね取り上げてレビューしていきたいと思います。でまずね、いつものように最近はいつも出演してもらう学生の皆さんにね、まずその感想とか印象を聞いてるっていうようなことにしてるので、今日もね最初にその節也君とその小林君の意見からちょっと聞いていきたいと思いますけども、節也君、このロビー邸ね、
はい、
ロビー邸これどうですか、フェゼ君の印象。
ロビー邸の場合は、私は中央で働きの時、同僚はロビー邸は県で別数の教科書と言いました、
教科書、
はいはい、ロビー邸は、僕の自分の意見は、スペースは多いです。外部区の、府県は、大家さんの生活の、見てできます。大きな屋根があります、
うん、
日本語の場合は、ライフの場合は日本の西洋の影響が、受けます。その場合は、日本の建物の風格とあるが、多分でも地下の部分はないです、はい、
そうね、まあこれ日本的なものをちょっと感じさせるってことかな、
はい、
ちょっとね、中国でさ、中国でフランク・ロイド・ライトって有名ですか、は
い、有名です。
有名、
はいはい、建築の学生は一般的に知ります。
ああそうですか、
はいはい、
こういう住宅って中国にありますか、こういうロビー邸みたいな住宅、大住宅、
大住宅はないと思
います。ない、
はいはい、はい、
こういう住宅って中国人はあまり好きじゃない。
好きですね。
好き、
はいはい、さっきは私は上海の別荘設計の時、ロビー邸と写真放送を参考しました。
参考にしたの、
はいはい、
そうか、なるほどね。まあこれ本当に、まあ、豪邸っていう感じがねするよ、はい、ね、大邸宅っていうね。そう、小林くんどうなんだこれね、小林くんどう、このロビー邸見て。
そうですね、まあロビー邸、まあ、水平っていうのを、まあキーワードというかだっていて、まあ垂直なんていうか否定せざるを得ないみたいなイメージっていうのと、まあ自然に特化しているというかプレイリースタイルっていうのもあります。そういった面で素晴らしい建築だと僕は思います。
なるほど、なんかすごい優等生的な発言だね相変わらず小林
いやそんな
あのね、これ建築っていうのはね、ある意味推理小説を読むのと同じです。ね、推理小説、ディテクティブストーリー、これ読み取らないといけないんですよ、ね、読み取らないといけない。でこれはさ、今パッと見たらね、これ豪華なもう大豪邸住宅、この芝生があって緑に囲まれてね、大きな家、はい、で非常にこう水平に伸びていて、でまあこれ東西方向ですか、東西方向に非常にこう長いまあこれレンガを積んだような形の、まあ、建築になってますよね。でもこれそれだけじゃないよ、それだけじゃない、ライトっていうのはライトそれだけじゃない。じゃあこのねロビー邸って何なのか、これ考えてみる必要はすごくあるんですよ、ね、でこのねライトの建築っていうのは本当にもうね、いろんな切り口があるから一言ではなかなか言えないです。フランク・ロイド・ライトっていうのはもう本当にすごい建築家ですから。でちなみにフランク・ロイド・ライトは一応紹介しておくと1867年生まれ、はい、ね、1959年で、要するにもう92歳まで、92歳の直前まで自分で仕事してた。92歳まで
92歳
まで仕事してた、
はい、
直前までレンガを自分でね運んでたらしいんですよ、死ぬ直前まで。もう化け物だよね でこの人ね、君ら知ってると思うけど、40代半ばで一回社会的に抹殺されます。事件を起こして
彼は初めて、自分の作品作った世間の時は26歳、
うん、そうそうそう、うん、でもね40代半ばで社会的に事件を起こして、うん、社会的に抹殺されます。一回もう干されるんですよ、うん、ね、社会的に抹殺されて、それから驚くべきことに、それから25年ぐらいほとんど仕事できてないんですよ。実は実はできてない、まあ、やってますけど、やってますけどほとんどできてない、はい、でその時にやったのが帝国ホテル、はい、日本の帝国ホテル、はい、ね、であの67歳ぐらいの時にこの楽水荘を作ります、1936年、はいはい、でこれで復活したんですよ、うん、だからこの楽水荘を作ったのはライトの60代半ばです、ね、もっと60代後半、40代50代60代のほとんどが実は社会的に抹殺されてる。異常だよね、
すごい
化け物だよね、化け物みたいな。でこの人本当にものすごい人で、狂人、あのね、自分の使用人が頭がおかしくなっちゃって銃を乱射して、それでね奥さん殺されちゃう。すごい、そういうね、もう波乱万丈の人生で、結構日本人も弟子がいますね、すごい人だよ。まあね、それはあのライト自身のエピソードなんだけども、このねロビーって何がすごいかね、まあ、これ単なる豪邸ではないんですよ。何がね、あのいろんなことでこう特筆すべき点として挙げられるのか。まずね、あの一つはですね、フランク・ロイド・ライトの建築の大きなポイントの一つはグリッドです。グリッド、あるいはユニットと言ってもいい。日本でいうと借鑑法の畳とか、あるいはその1軒2軒っていうね、そのモジュールがあるでしょ。フランク・ロイド・ライトは全部モジュールで設計しています。でこのロビー邸もそうです。でそのモジュールの基準になっているのが4フィート4フィートっていうのは、だいたい大まかに言うと 1.2 メートル、ね、1フィートが約30センチだから 1.2 メートル強なんだけど、 1.2 メートルだから、まあ日本の借鑑法だとだいたいその900棟モジュールって言って、だいたいその90センチがこうベースになるんだけども、4フィート、ね、で4フィートをあの分割して、でそのあれなんですよ、 それに合わせるようにそのレンガを積んでるんですよね、レンガを、うん、っていうようなことをやってるんですよ。で16インチのレンガを 3列に積むっていうことをしていて、16インチっていうのは何かっていうと、ちょうど40センチなんですよ。で40センチかける3倍が120センチでしょ。だからちょうど合うんですよ、ね、16インチかける3倍をその4フィットっていうものに合わせてるんですよ。だからそのレンガの寸法と建築を作る寸法っていうものが実は関連してるんですよ。まずはね、そこを見てください。これね、今ね、手元にフランク・ロイド・ライトの全作品っていう、丸善から出てる作品集が手元にあるんですけども、ここにグリッドとキャンチレバーっていう項目があって、実はここであのフランク・ロイド・ライトの住宅の分析がされてるんですけども、これ見ると、グリッドで作られてるっていうのが分かりますね。実際に4フィートのグリッドが下敷きにされています。したがって、ライトの建築っていうのは非常に複雑に一見見えるんだけども、実はグリッドで作られてる。グリッドが下敷き。実はある部分においては機械的に設計してるんですよ。
ある部分っていうのは、
まあ、ある部分っていうのはつまりある次元においては、
うん、 はい、
ある次元においては一見見ると複雑なんだけど、うん、でもう一つは、まあ、あの言わずと知れたキャンチレバー。キャンチレバーっていうのは肩持ち針ね、柱が1本あるいはその壁が1つしかなくって、それだけで持たせてるっていうキャンチレバーね。でもちろんその落水槽、フォーリングウォーターもそうだし、でこのロビー邸もそうです。ロビー邸は非常に大きいその6メートルぐらいの庇が出ていて、これキャンティレバーです、ね、ところがこのね、あのロビー邸が面白いのは、この庇っていうのはこれは西を向いてるんですよ。南じゃないです。日本とか中国の、ね、建築力で南側に庇があります、
はいはい、
ところがこれは違います、はい、西を向いてます。西に大きな庇が出てるんですよ、ね、でまあもうちょっと言うと東にも出てるんですけども、西の庇っていうのは非常に大きいです。でこれはね、なんでこんな風に強調されているように見えるかっていうと、実は意図的に柱を切ってるんですよ。柱を切って、その柱がもともとあるんだけども、それを何かのように表現してるんですよね。でそれがね、あの非常にこうなんていうか技巧的に表現されています。それがあのフランク・ロイド・ライトの一つの大きな、特徴なんですよね。もともと柱があると、でその柱を切って、あたかももともとあった柱が そのなんていうかこう途中で途切れているかのような表現によって、建築を作ってるんですよ。まあ、それがね、あの大きな特徴になってますよ。ちょっとね、この、 あの作品集に載ってるんだけども、これあのラジオを聞いてる皆さんちょっと分かりにくいと思いますけども、もともとこれ屋根があります、はい、で屋根を柱で支えるっていうのはすごく当たり前の方法なんだけども、うん、その柱を切るんですよ、うん、柱を切っちゃうと屋根のその軒とかそれからキャンチレバーの空間が非常に強調されると。ところが柱を切っちゃうとそれだけではそのなんていうか不愛想っていうかね、うん、その不遂だから、そこに例えば、植え込みを入れたりとか装飾をしたりすることによって建築と柱と外壁っていうものを全部この有機的に関連付けてるんですよ。だからこのロビー邸の、ね、デザインを見ると、実はその外壁っていうものがもともとあった建築の壁のようにも見えるし、塀なのか壁なのか柱なのかがよく分からない、ね、それ分からなくしてる。つまり比喩的に言うと、フランク・ロイド・ライト の、 その建築っていうのは建築の要素っていうものが外部に流れ出してるんですよね。キャンチレバーもそうだし、塀もそうだし、途切れた柱もそうだし、あるいはこの場合は垂直方向のコアとして例えば階段であったり煙突であったりするものがあるんだけども、これらの建築的な要素が全部有機的に絡まり合って全体を構成していると。だから内か外か分かんない、ね、あの日本でいうところのその縁側の空間を独自に解釈して作られているのがこの住宅なんですよ。まあ、これはあのいわゆるプレーリースタイル、草原様式っていうふうに日本で訳されてますけども、プレーリースタイルと言われているものなんだけども、あの非常にこう技巧的にテクニカルに作られています、ね、それからもう一つは、まあ、ライトシェルフって言い方をするけども、光がうまくその反射して間接光で入ってくるんですよ。光が間接光で入ってきます。あのね、ライト の、 その建築っていうのは大雑把に言うと、例えば君たちの方から見るとなんとなくこんな風にこう作られるわけですよ、ね、こんな風に作られるわけですよ。で光が外壁の光がこう入ってくると、こんな風に反射するんです、光が、
はい、面白いです。
でそれをライトシェルフって言って、外部の空間をいろんな水平材によってわざと反射させて中に入れるっていうようなことを結構やってるんですよ。だから昔南県でもね、あのフランク・ロイド・ライトの軒下空間の研究っていうのを、はい、あの福原君っていうのがやったんだけども、うん、この窓際の空間っていうものがライトの建築においては非常に重要です、うん、非常に重要、うん、つまり外部の環境、光とか風とかね、空気とか温度とか、うん、いろんなものをどうやってコントロールして内部に入れてそれを調整していくかっていうようなことを非常に考え抜いた建築になっているんですよ。例えばこれが東の方にこの、軒キャッチローが出てる。なぜかっていうと西日を遮ると。西日っていうのはものすごくこう殺人的な暑さになったりするわけですよね。だから逆に南じゃなくて西日を遮るっていう風な、そういった意図があったんですよ。でね、今ここに手元にね、この環境としての建築っていう本があります。これレーナー・バンハムっていうその建築評論家が書いたもので、実はここでフランク・ロイド・ライト の、 あのロビー邸が絶賛されています。でもっと言うと、この中ではコルビュジェの建築がすごく批判されている。コルビュジェの建築はね、抽象的でモダンでかっこいいけど、実際住むとなると非常に問題があったと。暑かったり寒かったり。ところがロビー邸とかね、そのロビー邸に代表されるようなライトの建築っていうのは、まあ、あの非常にこう環境論的に、例えば暑いとか寒いとか心地いいってことをすごく考えた建築だった。まあ、それを非常にこう評価して、この中でそのロビー邸が分析されていてですね、ちょっとここでその一節だけ読んでおきますね。この、フランク・ロイド・ライトじゃないあのレーナ・バーンハムの環境としての建築は鹿島出版会から出ていますけども、この114ページ以降のところなんですけども、この最も美しいプレーリー住宅はもう何も言う必要が残っていないと思えるほど数多く論じられているというふうにいろいろ書いてあって、この住宅、つまりプレーリアスタイルズのこのロビー邸の最初の環境的特徴は、夏の来訪者が扉を入る前にさえ彼の心を打つ日陰になった入り口の中庭の涼しさであると。そこは住宅の北側になるので実際日が当たらない。視界もまた日の当たる窓の上にテラスが突き出しているため、同様に深い日陰になっていて、そこは冷気貯蔵庫となり、湿度が高くて雷の鳴るような日でさえ屋根の下の最上階の部屋で窓を全部閉めていても不快な暑さにならないほど効果的に働いていると。この冷気タンク効果は、つまりこれは日陰によってですね、あたかもその住宅そのものが、まあ、冷蔵庫のように非常にこう涼しい心地いい空間を作っていると、ね、この冷気タンク効果はライトの作品の中でも類のないもののように見えるし、この主題は彼が議論したと思われるものではないので 偶然の環境的連打ということかもしれない。しかし他の利点はすでに考察した一般的な性に従っていて、伝統証明の使用と開発に関連していくらか新しい思いつきを持ち込んでいるだけであるというふうにいろいろ書いてあって、例えば窓際の空間、ここにそのラジエーターと言われているようなその、まあ温熱施設ですよね、暖房の施設を組み込んだりとか、床からその空気が吹き出したりとか、そういったその環境論的なその仕組みとかアイデアっていうものがここにはこう満載されてるんですよね、いつまで、っていうようなことで、このロビーティーはですね、例えばこのライト、つまりその照明ですよね、照明が非常にこう分節されて入れられていたりとか、ドーンと大きなシャンデリアがこう吊り下がって眩しいっていうんじゃなくて、その外部の自然光と内部の人工の光っていうものが見事にこう柔らかく溶け合って、全体をこう新しくこう柔らかく照らし出すような、そういった空間を作り出してるんですね。まあね、そういった意味でね、このフランク・ロイド・ライト のロビーテっていうのは、これ何回見てもね、いろいろ勉強するところもあるし、もう一つはね、これ構造がね、よくわからないんですよ。ライトの建築って構造よくわからないです。どこが柱で、どこが壁で、どこが構造壁なのかって、一見を見るとよくわからない。まあ、それはね、低いからっていうのもあります。大体ほとんどが2階建てで、2階部分がこう面積が小さいんですよね、ロビーテの場合も。だから構造的にはそんなに考えなくてもいいし、実際問題として、壁なのか構造なのか柱なのか、あるいはその外壁なのか、塀なのか、それすらよくわからないの形で建物が細かくこう分析されて、全部その要素が全部こう溶け合ってるんですよね。まあ、それによってある種非常にこう空間としての見事なハーモニーを作らし出していると。だから実は非常に複雑な空間です。これをデザインするのは本当に大変なことですよ、ね、この開口部の窓 の, そのステンドグラスのデザインも含めて、っていうふうに思いますよ。まあね、今ちょっと一気呵成に僕の方で話をしてしまったんですが、大まかに言うとね、そういうようなところがあるわけなんですけども、これ先生どうですか、このねロビーテ、
ね、このロビーテは初めてこの爪はと私は見て、京都の古い木造の部屋は、考えます。同じの考えが多分あります。ライトは日本で住んでいました。その時日本の文化は多分ライトの大きな影響があります。と思います。
それあるね。
あとはライトの光利用の方法は、今県内の高層ビルと超高層ビルは利用もできる。照明システムとエアコンのシステム、省エネルギーの建物は利用と思います。はい、
そうね。だからね、ぜひ節約もこういうものをね考えてね、デザインしてほしいと思いますけど、これ平面見るとね、北側から入るんですよ、ね、北側から東西方向に長いこう、まあ、眼光配置っていうか、ちょっとアシンメトリーのね左右非対称なそのプランニングになっていて、北側から入って、下はそのビリヤード場とかプレイルームです、はい、地下1階は、ね、でこの階段で上がって、階段でこう上がって、上がったところに一方にそのリビングがあって、一方にダイニングがあって、でキッチンとか、あとその女中室とかいろいろあるんですよね。2階はほとんどないです。2階は3つぐらいそのベッドルームがあって、小さな部屋が少しあるだけ。2階は部屋ほとんどないんですよ、だからほとんどがこの空間です。2階は一部だけです。ベッドルームが3つあるだけ、ね、だからこれ構造的に極めて安定してますよね。横に長いし水平に低く伸びていて、2階ほとんどないですから、まあ、ある意味そういう意味では構造はあまり考えなくてよかったんですよ、ね、で垂直動線がこの真ん中にあって、そこに建物を上にポコポコっと積むっていう形になってるんですよ。全体としては寄せ棟の屋根です。勾配の非常に緩い寄せ棟の屋根になってるんですよね。まあ、あとはそのゲストルームとか、それから結構そのドライビングスペース、パーキングですよね、ガレージがこう東の方にあって、まあ、そういうふうな形でこう動線分離されているわけなんですけども、まあ、これあとはじゃあどうなの、これ小林君これ見てさ、これ印象としてどう、
先ほど言った外部と環境、また内と外が分からないような仕組みになっているっていうので、まあ、今僕も卒業設計というか設計をやっていて、まあ、そこまで追求できているのかと思うと全然足元に及ばないというか、そこを追求しているところがまた素晴らしいと思うし、また来た時に来たこの まあ、建築にまあ来た時にはどう感じるかっていうのもすごい追求していて面白いなと思いますね。
そうだね。だからちょっとフランク・ロイド・ライトのね建築ちょっとこれ見てみたいけどね、はい、君見たことある？ない。あの日本にね、あるよ、さっきあの節約もちょっと調べてたけども、日本にねフランク・ロイド・ライトの建築がいくつかあるんで、実はねあのこれ以外にもあるんですけども、一番代表的なのは、まあ、あのこれ移築再生ですけども、帝国ホテル の、 あの表玄関ですよね、正面玄関、これは愛知県の明治村に移築再生されています、ね、フランク・ロイド・ライトのこの、帝国ホテル。もう一つは自由学園明日館、これは池袋と目白の間にあるんです。これは一番見やすいですよ。これ東京にありますから、はい、でこれはあの内部見学もできます。でこれ喫茶付きだと600円で中見れるんですよ。で喫茶付かなかったら400円ぐらいで中入れるし、これ中見れます。これはあの、伊藤哲夫先生っていうね先生があの、国士舘大学に昔いらっしゃったんですけども、その先生の退官記念パーティーもここでやったんですよ。
そう
ですね、うん、であとね結婚式なんかもよく ここ使われるよ。だから君らも結婚するときはここで結婚式やったらどう、ね、
はい、
結婚式。それからさ、あとこれ山村邸、これ淀港の迎賓館って今なってるんですけども、これはあの兵庫県芦屋市にありますね。これも普通に見えます、うん、だからねフランク・ロイド・ライトの建築はね昨日絶対見た方がいいって、うん、絶対見た方がいい、うん、東京とこれ関西とねこれ愛知あるから、あの少なくともこれはもう東京だからすぐ見れるから。
そうですね、は
い、素晴らしいよライトの空間。まあライトはあのでもね、あとマグカップとかねティーカップとかあと照明とかもいっぱいそのいろいろデザインしてるからね、フランク・ロイド・ライトの建築ね、ぜひ体験してみてください、
はい、
ね、弟子もたくさんいます。遠藤新太とかね、いろんな弟子もたくさんいて、これ自由学園は弟子と一緒に設計してますけどね、うん、まあそんな感じがしますけども、やっぱりあの本当にねこれ1909年っていうことはさ、もう100年以上前だよ、ね、100年前にこういう設計してたっていうのは本当にもう驚くべきことだよね。この頃なんてコルビュジエまだ何もやってないよ。1909年、うん、コルビュジェはまだ何もやってないです。コルビュジェは、まあ、パリに出てきてほとんどこう何もやってない時期、うん、でもライトはいつの間にかこんな住宅を設計しててね、100年前のこんな住宅を設計して、実は非常に巧みにね環境論的ないろんな知をこう詰め込んだね住宅を設計していたと。だからこれはね、大雑把なプランだけじゃなくて細かく読み込んでみる余地はねすごくありますよ。ぜひね、これ参考にしてみてください、ね、
はい、う
ん、じゃあそんな感じでよろしいんでしょうかね、小林くん、どう？小林くんは早く卒業設計の作業に戻りたいだろう。
あ、まあ大丈夫です
それ思った方がいいわな、小林さんな、はい、今日は僕いつもさ、長々と話しちゃうけど、まあ、なるべく早く切り上げることにするからじゃあとりあえずさ、今日もまたねサブテーマを毎回最近設定していて、今回のサブテーマは年末の過ごし方っていうね、まあ、これは小林くんから提案があったんだけど、ね、年末年始、
はい、
年末年始って言ったらその先生がどうなの、ね、中国だとどうなの、年末年始
中国は正月と日本はちょうど違います。
違いますね、
はいはい、でも、肌口と南口の、習慣も違います。うん、でも、みんなはゆらぎの食べ物を作って、部屋の全部同じの部屋に、物は食べます。麻雀はします。
麻雀ですね、
はい、そう、そのままです
なるほど、はい、正月はいつだっけ、正月はいつなの、中国、お正月
2010年の場合は2月15日。
ああ、そうか。その頃じゃ大変だな。論文の時じゃん。
はいはい、
2月15日ぐらいね。
うん、
そうか。そうだね。まあ2ヶ月ぐらい、1ヶ月ぐらい遅れるからね。はい、そうですか。小林くんどうなの？
そうですね。
出
ませんし。今すごい、なんつうか、忙しいっていうか、カツカツしてる生活をしているので、うん、年末は実家に帰って、ゆっくりしたいです
。まあ小林はなんか静岡だから、まあそんなに遠くないしな。
そうですね。
はい、帰ろうと思ってもね、はい、
パッと帰れるので、うん、のんびりと。
そうだね。まあ小林もね、先生もまあ頑張ってるんじゃないですか。ね、いろいろとなんか、でも設計やるのはね、本当は面白いことは面白いよ。それは面白いと思う。うん、設計やるのが本当、設計やるってことは本当にね、あらゆる行為の醍醐味みたいなところあるから、うん、 本当にそのなんていうのかな、人間のね知恵のその知恵比べみたいなところちょっとあるんですよ、うん、どうやってそのアイデアのその競い合うかっていうか、やっぱこのロビーテだってそうだし、もう本当にこう考え抜いて面白いもの作ってほしいなと思うね、うん、建築を作るっていうのはね、あるモデルを考えるってことだから、別にその建築に限らず他のことに応用できるんだよ。例えば小説を書いたりとか映画を作ったりするのもそうだし、モデルを作るっていうことだからね、ディティールを詰めてアイデアを考えてストーリーを作ってね、その例えば言葉は何の言葉を使うかっていうのは素材を考えるってことと同じところもあるし、モデルを組み上げるってことはあらゆる行為にそのね通ずるものがある、うん、だから建築作るっていう行為はそうだよ。だから昔のそのルネサンスのバンドン人っていうのは大体建築家だったんですよ。建築家でありながら例えば詩を書いたり、それから自然科学の勉強したりとかね、それから絵を描いたり、まあ、場合によっては音楽をやってたわけじゃないですか、ね、だからその万能人の一番のなんていうかこうシンボルなんですよね、建築を作るっていうこと、行為は全て分かってないといけないから、うん、まあその醍醐味をね、まあ、存分にねなんか体験してほしいなと思うね、うん、だから本当これ建築みんなやっぱり作りたいんだよね。いくらね景気悪いとかねいろいろ言ったって、やっぱりみんな本当は建築作りたいんだよね、うん、だってその方が面白いもん。おせっさんだってそれで楽しんでくれるし、一緒に作ったら面白いしさ、ね、建築作ったら面白いよ、うん、面白い。だからね、木村もね、ほんとね、なんかね、細かいこと抜きにしてね、将来やっぱり何らかの形で建築作るってことをやったらいいと思うよ、うん、何らかの形で。いろんなそのアプローチの仕方があると思いますけどね、うん、絶対建築作る方が面白い、そう思うわ。まあね、なんかそんな感じでいいのかね、これね。どうなの？いい。はい。そしたらね、木村もね、この機会にね、ちょっとフランク・ロイド・ライトでもちょっとね、パランクを見たりしてね。
はい。
フランク・ロイド・ライトはね、実はね、床暖房もね、初めて使ったと言われてるんですよ。まあ日本とか朝鮮のオンドゥルからね、影響を受けて、床暖房の住宅作ったりとかね、もう本当にこう波乱万丈の人生ですよ。ね。面白い。ぜひね、フランク・ロイド・ライトの、ね、建築を見に行ってください、ね、はい、じゃあね、今日はこんなところで終了にしたいと思いますね。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。